ッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市、長岡京市に活動の拠点を置いた2回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は環境、
今日から
京都で良くする
環境と班がお送りします。
イエーイ。メンバーは
カズシと
まさみと
まほです。
よろしくお願いします。
イエーイ。第2回ですね。
はい、
やってまいりましたね。
第2回にしてまず何かに気づきませんか皆さん。
え、
何
だろう、なんか変わった。え、
体勢がいい。
すごい、よく気づいたな。
気づか
なかった。全然
それは気づくよ。
そうなんです。我々今日の放送は3人でお送りしたいと思っています。
ただでさえ4人で少ないのに、
まあ、なぜ今日大成くんお休みなのかと言いますと、まあ、先週前の放送でも言ったんですけれども、大成は今、あれ前ですね、すいません、前フィリピンにボランティアに行ってたんです。
そう
頑張ってましたね。
頑張ってました1週間、帰ってきてくれました、無事に。
帰ってきた、
よかった、ほんまに。
それは嬉しかった、
だがしかし、
お、
帰ってきてからちょっと体調が優れないと。
確かにすごいしんどそうやった。ずっとマスクして咳して、
咳してた。
ということで本日の放送はお休みさせていただきます。
申し訳ございません。
申し訳ございません、
はい、
3人で頑張っていきましょう。
頑張っていこう、
はい、ということで今日の3人のメンバーをまず紹介していきたいと思います。
はい、
では今日はまず自分の名前と好きなお寿司のネタを。
寿司
なんで？
寿司、まあ、前な、なんか恵方巻きとかやった
らそういう感じ。まあ確かに、
まあそうですね、
まあ、特に意味はないんやろうけど、
きっと
ないです。
ないか、
ないはずです。
きっとない。
はい、というわけで、はい、じゃあまずカズシから。
はい、こんにちは、カズシです。イエイ
イエイ、カズシ。
こんにちは。
こんにちは。そうやね、好きな寿司のネタが僕、まあ、魚も好きなんですけど、なんかうなぎとかアナゴとか、なんかああいうなんか長細いやつ。
それは切り方の問題じゃないですか。
長細い魚がすごい好きで、あの甘辛い感じとか、
おー、なるほど、
すごい好きなんですよね。
いいじゃないですか。
でもなんか好きになったんほんまに高校とかなってからで、小学校の頃にそのうなぎが給食に出て、でそれでめっちゃ美味しくて書き込んでたら、なんか噛むん忘れてたんかな、なんか喉刺さってさ、もう1週間ぐらいずっと格闘してて、もうそれが嫌で嫌で、うなぎ一時期全然食わへんくなってん。
それなのになんでトラウマにならなかったん。それは
そう、でもなんかスシローの美味しいうなぎ食べたら、骨とか全く感じさせんぐらいふわふわで、これは美味しいってなってもう一回好きになりました。
そうなんや、はい、確かにうなぎはめっちゃ骨があるから私好きじゃなくて、ずっとそれで食べるのは、あの、遠慮してます。
ああ、そうか、もったいない、食べて。
じゃあスシローの今度うなぎを。
スシローのね、うなぎ
食べてみますね。
はい、
はい、じゃあ
よろしくお願いします。
はい、じゃあ次、マホ。
はい、マホです。
イエイ、魔法、
はい、魔法
で、はい、私の好きな寿司ネタは、最近つぶ貝にハマってきて。
つぶ貝、
お、はい、
マジで変わってんの。
なんか確かに周りにあんまり友達とお寿司とか行っても、つぶ貝食べる子あんまりいないんですけど。
せやな。
でもなんか前誰かのつぶ貝をもらった時にすごい食感が美味しくて、あ、こんなコリってしてるんやと思って。コリって
してるんや。
コリコリしてるんや。
あ、そうなの。
でそっからまあつぶ貝にハマってるんですけど。
どう。
でもう一個好きなネタがありまして、はい、それが味玉軍艦。
味玉軍艦
なんですよ。
あんまりお寿司屋さんで食べない。
あ、そうなんですよね、確かに。これもあんま周りに食べてる子いないんですけど。
せやな。
でもこれはくら寿司さんの商品で、
あ、
でこの味玉が軍艦の上に乗ってて、でマヨネーズもあるんですよ、
うん、
いやそれがめっちゃ美味しいんですよね。
あ、結構でかない。
うん、結構でかくて一口で頑張っていくともう何も喋れなくなって、もう必死に、もうなんかあんまり顔になんか多分デートとかで味玉軍艦絶対食べれないです。
あ、食べれへんな。
彼氏とかには見せられない顔になりますね、多分。 はい、
うん、
まあそうやな、
いいな、今度食べてみるわ。はい、
じゃあ最後
はまさみやな。
はい、まさみです。
はい、
はい、好きなお寿司のネタは、私結構生臭いてか、まあ魚臭い匂いがするものが好きで、
ほうほう、
まあ、まず一番好きなのがハマチ。
ハマチ、あ、美味しいな。ハマチ美味しい。
ハマチとかブリとか、
うん、
で最近食べれるようになったのがウニ。
ウニ、あ、そう、ええもん食ってんな、
でもそんな、うん、うん、でもやっぱウニってちっちゃい頃苦手だったんですよ。なんかちょっと苦いじゃないですけど、生臭くてちょっと苦いみたいな、うんうん、って感じだったんですけど、やっぱ大人になるとその苦さが美味しく感じるっていうのは最近本当なんだなってすごい思うんですけど。
もう二十歳ですからね僕ら。
確かに、
もう言うても、
そう、最近ウニとか、もうそれこそその同じ類で言ったら寿司関係ないですけど、ピーマンとかも、
おお、やっぱ苦味にね
確かに
大人になってちょっと美味しさが分かるっていう類のものが美味しく感じる年になってきました、
うん、年取りましたね。
年取ったな、うん、もう俺らも
悲しい。
はい、じゃあ今日はそんな感じの3名でお送りしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではまず、私たち環境とって何しているのっていうとこから入ろうと思うんですけれども。
そうですね、
はい、私たち深尾ゼミナールの環境と班は2020年の終わりまでに京都市の生ごみのリサイクル率を 100% にするための新たな循環型の仕組みを生み出すということを目標にしてやっています。
うん、うん、
まあ、なので今回のラジオとかも食に関することを多めにね伝えていけたらいいなと思っています、うん、
はい、
というのが、まあラジオ、あ、すみません、ゼミでやってる内容になるんですけど、
うん、
今回はなんとラジオのコンセプトを決めたので発表していきたいと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よし、せーので言う、
お
お、いくよ、
はい、
せーの、
行動に移そう、食やゴミに対する意識改革、みんなで作る循環型社会。
イエーイ読み方小学生か
合わせる感がすごい
必死
まあそうですね、行動に移そうということで、
うん、そう、そこやね、
うん、まあ、やっぱり私たちがラジオを通じて皆様に何を伝えたいかと言いますと、うん、一番はやっぱり私たちのラジオを聞いて、あ、今生ゴミってこういう現状があるんだ、あ、じゃあ私たちってこういうことができるんじゃないのかな、
ほうほうほう、
っていう風に考えて行動していただければなというのが、
うん、
私たちのその通り、
そう、
大事やな、自分の、ね、そこがな狙いなので、
うん、
というわけで私たちはこのコンセプトを設定してこれからのラジオ1年間頑張っていきたいと思います。
はい、
はい
はい、ということで、まあ、発表したので、
はい、
最近の近況報告といいますか、
はい、
まあ、私たちが今何をしているか、
うん、
ということをちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、
うん、
何かありますか、カズシ。
はい、わ、俺か、一番直近の報告で言うたら、明日27日ですかね、
うん、
2月27日がそのゼミの春合宿なんですよね、
楽しみ、
やった、
楽しみなんですけど、その発表をしないといけないんですよ、僕らのこの環境と班の今年どうやっていくよみたいな感じの発表をしないといけないんですけど、うん、その準備が大変、本当に、
いや、追われてますね。
そう、自分たちが何をしたいのかっていうとちゃんとバッて固めないといけないし、
うんうん、
それを伝えるためのレジュメっていう紙媒体でその分かりやすく書いたものを作ったりとか、
うん、
パワーポイントっていうその画面でそのレジュメを分かりやすくしたものとか、
うん、
その準備がほんまに大変で、今日もねこのレジ、
そ、ね、
その作成にラジオ前追われておりました。
はい、
頑張りましょう、
頑張りましょうね、
はい、この後もね終わる予定です、ね、頑張りましょう。
まあせっかくね先生とか先輩からいいアドバイスをいただける機会ではあるので、
うん、
頑張っていきましょう。
せやな、は
い、うん、じゃあ、あとは何があるか、
そうで、
まほちゃん何かある、
あ、まほか、
え、私なんやろ、あれかな、近況報告で言ったらこの前エコバスツアー、
そう7日や、そう
7日、行きましたね、
行ったな、
楽しかったです、
楽しかった、ね、
まあ、そのエコバスツアーでも私たちはいろいろ学んできたんですけれども、うん、まあ、エコバスツアーというだけでは何を学んできたかわからないと思うので、その説明をカズシにお願いしたいと思います。
はい、やります。行ったところがですね、京都市廃食用油燃料化施設っていうところと社会福祉法人横路学園っていうところに行ってきまして、
はい、
なんか前者、その廃食用油燃料化施設ではその使用済みの天ぷら油を そのバイオディーゼル燃料っていうのにそう作り変える施設を見学して、うん、してきて、なんかそのやっぱ地球温暖化とかあるじゃないですか、そのガソリンとか燃やしすぎたらもう二酸化炭素出てもどんどん地球が温まっていくみたいな、うん、そういうのもそのバイオディーゼルを使うことでその CO2 の削減を、じゃあ CO2 の排出量を削減できるみたいな感じやったかな、
うん、
すごい学びが多かったです。
はい、
であと横路学園っていうところがもう自分ら的にすんごい学びを得れた学べたなって思って、その自分たちが思ったこととしてはやっぱりすごい京都市から出るそのプラゴミのリサイクル施設みたいな感じのとこをやったんですけど、めちゃめちゃ量が多くて、もう僕たちが普段出しているゴミってこんな多いんやって何気なく出してるけど、でまたそれをなんか支えてくれてる人がいるみたいな、ちゃんと分別してくれてる人がいるっていうのがすごい知れて、自分たちもなんか身近なところからそういう人たちのためにちょっとでも分別とか心がけていかなあかんなって思いましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、いろいろ学びが多いエコバスツアーにはなったと思います。
はい、マホとかなんかある？学んだこと、
私はその先ほど言ったその横路学園でそのプラゴミがこのベルトコンベアでこう流れてくるんですよ、
うん、
でそれでそれを手作業でこの作業員の方が分けてるのを見て、
あ、そうやんな、
手作業なんやと思って、てっきり私もゴミ処理所に行ってもバーンって燃やしてなんかバーンってリサイクルするかなみたいな
語彙力
感じで思ったんですけど、うん、あ、これ手作業でやってるんやと思ったら、そのなんかそのさっきも和志が言ってくれたんですけど、普段何気なく出してるけど、あ、ほんまにちゃんと気をつけてなんかできるだけプラゴミ減らすとか、うん、しっかりリサイクルするっていうのはちゃんと心がけたいなとね、ちゃんと現実を見て思いました。
はい、
う
ん、
そうですね。
そうやんな。
やっぱリサイクルってあれですよね。意外とこれリサイクルに出していいんじゃないかなって思って出したものでも、うんうん、実際はちょっと条件が足りてなくて、例えばペットボトルとかやと、うん、まあラベルを外す、
うん、
でもキャップを外していなかった、
うんうん、
その場合ってペットボトルごと全部燃やすゴミに行くらしいんですよ。
もったいない。
そう、
なんか蓋もなリサイクルできんねんけど、もうついてるだけでも一緒に燃やされちゃうみたいな感じで、
ほんまな、そう、きちんとリサイクルに出すものでもきちんと状態をリサイクルできる状態にしてから捨てないと、うん、きちんとリサイクルされないっていうのがよくわかりましたね。
そうやねんな。そこでですね、ちょっとクイズをしてみたいと思います。
はい、
でこれがその燃えるゴミか、なんか資源ゴミ、その再利用できるゴミか、うん、燃えないゴミ、うん、どれかっていうのを当ててほしいです。
お、はい、これはぜひ聞いているリスナーの皆さんにも考えてほしいところですね。
はい、
じゃあ行きましょう。
1個目、1個目からちょっと変わったもんなんですけど、みかんってあるじゃないですか。
はい、
のなんか外の赤色のなんか網のネットみたいな、
あ
れってなんや、どれやと思う？燃えるゴミ、資源ゴミ、燃えないゴミ、どれでしょう？
燃えないんじゃないんですか。
何でできるやろな、何でできてんやろあれ。
私はなんか見た感じ、うん、ちょっとプラっぽくないですか。
あ、確かに。
テカテカしてるんで。
テカテカしてんな。
だから資源ゴミリサイクルできるんじゃないかなとちょっと思いました。
ブブー、
あら、
正解は燃えるゴミでした。
そうなん
です。そう、リサイクルできひんから、なんかもう燃えるゴミとしてもう燃やしてしまうしかない。そう、
なるほど。
あと次意外とありそうなのが傘。
お、
傘は燃えるゴミか資源ゴミか燃えないゴミ。
いやー、傘か。
そう、あれいろんな色部品ついてるしな。
確かに最近よくおるんですよね、傘。
おるん、
うん、
あ、でも、うん、傘って結構あれですよね、ゴミ捨て場に残されてたりとかしますよね。
そうやな。
ってことはやっぱ分別がちゃんとできずに出してる人が多いってことなのだと思うんですけど、うん、どうなんでしょう。ってことは
正解がですね、
ほう、
燃えないゴミです。
あ、燃えないゴミなんや。
再利用もできひんし、なんかもうただ燃やすこともできひんから、もう燃えないゴミとしてバーンってぐちゃぐちゃにして、もう処理するっていう感じですかね。はい、でですね、まあ、こんな私たち、うん、いろんな活動してるんですけどですね、ま、前の放送でも言ったんですけど、なんか3月10日に伏見区総合庁舎ってところで、うん、A 子と伏見なんかっていうイベントがあるんですよね。
はい、
はい、
でそこで なんかいろんなゴミに関するそのイベントがブースかが開かれてるんですけど、その僕たちがそのセカンドハーベストさんっていうその貧困と食品ロスをなんかつなげて、アプローチしていってる、そのなんていうかな、なんていうとか社会、
まあ普通のフードバンク、
ね、あそうそうそう、フードバンク、まあ難しいな、うん、食品を受け取ってそれを食品を欲してる人に結びつけていくみたいな感じのところなんですけど、そことコラボして食品回収であったり、その集めたやつをその来場者の方に循環するみたいな感じのイベントがあるので、
はい、
それがですね、3月10日の10時から14時半までやってるんで、よかったら皆さん来てください。
ぜひ、
はい、
頑張りましょう、
頑張りましょう。
まあとりあえず私たちはその春合宿に行って、うん、次は3月10日のイベントに向けて頑張っていくというのが、まあ今後の活動ですかね。
はい、はい、そうです。
はい、ということで、まあ、環境との現状が知れたということで、ここで本日の1曲に参りましょう。
はい、
本日お送りする曲は小袋さんの君という名の翼です。ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は小袋さんの君という名の翼でした。さて後半からは今旬の食の話題について触れていきたいと思います。
はい、
はいはい、それでは本日の担当真帆お願いします。
お願いします。
はい、では今回はあるお寿司チェーン店の試みを紹介したいと思います。
お寿司
お寿司出ましたね、ここで
自己紹介の伏線回収やな、は
い、そうですね、ちゃんと皆さん伏線を読み取っていただけましたでしょうか。
無理でしょ、
難しいわ、わかるか。
はい、でその今回紹介するそのお寿司屋さんっていうのは、うん、先ほど私が味玉軍艦が美味しいよって言ったくら寿司さんですね。
はい、
はい、まあ、みんな大好き、まあ、くら寿司なんですけれども、うん、くら寿司さんでは3月1日からある新商品が販売されるんですね、
う
ん、
え、そうなの。
はい、
どんなお寿司、
何だと思いますか。
くら寿司やろ。え、でもな、くら寿司ってなんかすごい、なんか俺らに発想できひん商品がめっちゃやってくる。なんか寿司にとらわれへんみたいな感じ、
うん、カレーとかありますもんね。
前ラーメンとかもあったしな、うん、なんなんやろな、
ま
あ、
カレー美味しいよ。カレー
カレーは好きやもんな、まさみ。俺も好きや。
で、まあ、その商品の名前はクラバーガーです。
クラバーガー、
はい、
ハンバーガー。
そうです、ハンバーガーなんですよ。
すごいな、クラジスさん。
さすがクラジスさんやなと思って。
攻めはるな、さすが。
で、その寿司業界ではそのハンバーガーを売り出したのはそのクラジスさんが初めてということで、なんですけど、うん、これは国産の天然魚を使用したフィッシュバーガーと、うん、その厳選したお肉を使用したミートバーガー、この2種類のハンバーガーがその売り出されるそうなんですね、うん、
あ、お肉もなん、
はい、
あ、そうなんや。
魚とお肉です。
お魚だけやと思ってた、
はい。で、まあ、今回はそのね、くら寿司さんの商品紹介が目的ではないんです
よ
ね。
そうですよね。
そうなんですよ。で、ここでその注目してほしいポイントっていうのが、うん、そのフィッシュバーガーの方にあるんですよ。
あ、フィッシュバーガーね、
はい、でそのフィッシュバーガーのそのお魚の部分は、うん、その寿司ネタ用として仕入れたけど、うん、使えずにこの捨ててしまってる部分を使ってるんですね。
お、うん、なるほど、
はい、でそのやっぱお魚を仕入れてもネタとして切り落とした時に、うん、その出てしまった細かい細切れの部分やその魚自体が仕入れたけどちょっと小さすぎて、うん、あ、ネタにはならないなっていうそういう部分がいっぱい今まであったんですよ、うん、でこのような部分は年間で300トン出ているらしくて、
すごい量、
はい、すごいな、まあ、くら寿司もでかいもんな。
そうですね、大型チェーン店なんで、まあ、多分これぐらい出てしまうんですけど、これは今まではやっぱり廃棄してたんですね、
うん、ああそうなんや、はい、やっぱり、
まあ、ここでね、私たちのやっぱもったいないって思いますよね。
思うで、
300トンも廃棄されたら、でそれの以前まではこれを廃棄していたんですけど、うん、でこれを有効活用することによってそのハンバーガー その具材にしたっていうそのくら寿司さんの試みですね。
すごいな、
はい、
なるほど、
頑張ってる、
頑張ってます、
頑張ってる。
で なんでなぜこのくら寿司さんは魚をこのように有効活用しようかっていうと、うん、そのこのハンバーガーを作った経緯としての 倉石さんは魚を余すことなく利用するその魚 100% プロジェクトっていうのがあるらしいんですけど、う
ん、はい、そんなんね知らんかった。
でそれを今推進していて、でその中でやっぱりその長い年月をかけてこのハンバーガー の, その開発に至ったということなんですね、うん、
はい、すごいな。
やっぱりその食品廃棄をやっぱりこれからも無駄にしていってはいけないっていう時代になってくるんで、
う
ん、
そやな、
はい、このクラデスさんのこういう試みがその他のなんかチェーン店のレストランとかいろんなところに広がっていってくれたらなって私は思いましたね、このニュースを見た時に、
う
ん、
確かに確かに、はい、
そうですね、
はい、でこの試みについて何か思うことありますでしょうか。はい、カズシ。
俺か、でもすごいめっちゃいいプロジェクトなんじゃないの、うん、だってその余ってしまうやつをちゃんと活用して、うん、そのな最初はほんまやったらもう廃棄されてたものに価値をつけて、うん、それを再利用していくっていう、すごいもう俺らからしたらもうビックリスペクトですよ、うん、ほんまにもう
ビックリスペクト、
ビックリスペクトですよ。
なんか造語が出ましたけどビックリスペクト。
すごいですよ本当に。
私もこのニュース見た時にビビって思いましたもん。あ、私たちがなんか求めてることやみたいなは思いましたね。
でもすごいいい取り組みだと思います。もう真帆も言ってた通り、このこういう動きが他のとことかにも広がっていってくれたらなって思います。
うん、そうですね。
はい。
じゃあまさみ。
はい。私も初めニュースでそれを見た時に、うん、すごいなって思ったんですけど、うん、一瞬コメント欄がまあそのニュースのサイトにはついてまして。おー、なるほどって思った意見が一つありました、はい、というのも、うん、まあ、ハンバーガーをそれで作るじゃないですか、
はい、
でももしそのハンバーガーが売れなかったらっていう観点についてです。
確かにな。
だってそのまんま魚で、まあ、捨ててたところを、うん、まあ、パンとかでいろいろ挟まなきゃいけないわけじゃないですか、うん、ハンバーガーってことは、うん、それもそのまんま売れなかったらパンごと一緒に廃棄されちゃうんですよね。
じゃあ売れへんかったらそのほんまは捨てられるはずなかったなんかパン、うん、そのように作られたパンも捨てられちゃうってことやんな。
そう、まあ、だから、まあ、その売り上げの方が、まあ、その売り上げ魚の消費量の方が多いか、
うん、
パンも込みで見た時に捨てる量が多いかっていうので、う
ん、お鋭いな、そのコメントした人。
確かによく思いつきましたねその人、うん、ほんまに。
まあ、どっちがいいやろな、ほんま、
まあ、そう、全然そのハンバーガーを、まあ、綺麗に売ってくれるのであればね、うん、もちろん問題はなくもう大歓迎なんですけど、
せやな、
まあ、そこに対してどうくら寿司さんが今後売り上げのアプローチをかけてくるのかなっていうのをちょっと楽しみに見ていきたいなと思っています。
確かにそれ気づいた人本当にすごいなと思います。なんかそのメニューでその商品説明みたいなの見たんですけど、うん、そのバンズ、このバンズにもシャリを利用してるんですね、クラディさんが。なんで多分そこでもうお米が入ってるじゃないですか、
うん、
でその魚のパテで、そのさらに玉ねぎとかサンチュとかも入ってるんですね、うん、っていうことはその今まで確かにその捨てられる魚は少なくなったかもしれないけど、うん、でもそのバーガーごと捨てられてしまったら結局は魚も捨てられるし、
うん、
そのバンズ、
うん、
も捨てられるし、
野菜もな、
はい、うん、玉ねぎとかも捨てられてしまうので、う、確かにそれを思ったら確かにどっちなんだろうなっていうのはありますね。
うまくアプローチをね、うん、していかないとっていうところですけど、
は
い、
俺らもそのコメントを見ひんかったら、うん、普通に単にいいやんって思ってただけやけど、
はい、私も最初そう思いました。
私も思ったもん、
うん、思った俺も、
うん、
その辺やな、ちゃんと考えて自分の中でじっくり考えたら、うん、気づくところがあるんやな、
うん、そうですね、
気づいた人すごい、
うん、皆さんこのくら寿司のニュースについてどう思われるでしょうか、
ね、
ぜひ皆様も考えてほしいところですね。
はい、
はい
はい、まあ、そんなこんなでお時間がやってきたんですけれども、
早い、
お、早い、
早いな、
まあ、ということで今日の感想をどっちからいこうかな。じゃあ和寿、
はい、いやー、めっちゃめちゃ緊張しました、ね、2回目でも、
はい、
やっぱり慣れないですねまだ。今日も特に体勢がいい日っていうので、その会話が回ってくる回数が多いんで
常にどっちかやも振るの数しか魔法の
俺か魔法やもんな。そう、俺がしっかりせな他の人に迷惑かかるみたいな感じで常に頭フル回転でしたね、
うん、
まあでもすごいいっぱい自分自身も考えることができたんで、すごいいい時間でした、うん、ありがとうございました。
はい、
はい、じゃあ次魔法。
はい、私もまあ緊張はしたんですけど、でもこのなんかハラハラ感っていうんですかね、
う
そういうのは割と嫌いじゃないなと思
すごいな、
はい、
好戦的やな
まあ、そうなんですけど、そのさっきもその言ってくれたように、うん、その何かこう情報を得た時に、うん、それをその表向きの面だけで判断するんじゃなくって、しっかりそれについて考えたら、そのさっきのくら寿司みたいに、うん、なんか表向きは食料廃棄物をなくしてますっていうやつです、やつだけど、うん、よくよく考えてみたら、あ、もし商品が売れなかったりしたらこういうデメリットが出てくるよなみたいなのを考えるっていうのは、なんかすごいなんか自分のためになったなと思いました。おー、だからその情報をその見た目だけでそのだけで判断しないみたいなのは今回ためになったなと思います。
はい、はい、よかったよかった。
ラストまさみ、
本日は私たち環境と班がお送りさせていただきました。来週は東近江班がお送りさせていただきます。次の私たち環境と班の放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはまさみと
かずしと
まほでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。